どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めましたを始めました。この番組は、この僕大峰が映像制作や、YouTube、あとはものづくり、いろいろ、その他のことを無駄話を交えて話していく、ポッドキャスト番組です。だいたいこの番組をご存知のない方というか、この初めて聞いた方のためにご紹介しておくと、僕の方がですね、映像制作をフリーランスとして、ウェブ制作とかも含めてですね、関東の方を中心で活動しているんですけども、その中でこういろいろ経験していったり知らなかったことなんかを話してきたらなと思います。今この BGM に流れているこの曲、Future is Retro っていう曲なんですけども、僕がいつも映像制作で利用させてもらっているサウンドストライプっていう海外の音楽素材販売サイトっていうのかな、そちらの方から、1曲持ってきてあります。これは別に決まった曲でこれが毎回流れるってわけじゃなくて、たまたまこういい曲だなと思ったんでちょっと紹介したいと思って流していますが、こんな感じでね、いろいろこう映像にまつわるというかちょっとこう関係があるようなね、小ネタも挟みながら、やってきていけたらなと思いますんで、今後ともよろしくお願いします。まず第1回目となる今回はですね、ちょっとしたゲストを迎えて、いろいろなんか雑談というか映像制作に全般に関してちょっと話していけたらなと思いますんで、皆様、ぜひ、お付き合いいただければと思います。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それではまず第1回目のゲストの方をちょっとお招きしてご紹介させていただきますけども、本日のゲストは、さすらいのスナフキン。でしたっけ？でしたっけ？
あ、こんな硬い感じなんですね。
いや、これちょっと、これ切らないですか、これ。
はい。切らない。
何でしたっけ？なにわのスナフキンだ。
はい、はい、
はい。なにわの
スナフキン。勝手に、大峰さんが言ってるんですけど。
はい、なにわのスナフキンことは、足田さんですよね。
はい。
もうかれこれ1ヶ月ほど我が家に居候している橋田さんなんですけど、はいはい、まあもともとね、映像制作されたって、ことなんで、
はい、
そこら辺の話とかいろいろ今日できたらいいかなって。
ね、僕全然
何も言ってませんでした
ね。何も。
そうですか。
こんな感じなんですね。
そうそうそう。はい、まあ、初回だから、
はい、
もっとこう。まあ
何でも聞いてください。
何でも？
はい。
じゃあ、ちょっと映像制作の、なんていうか、そういう世界に入ってたきっかけは何なんですかね。
24、5ぐらいに、オーストラリアのワーキングホリデーにから帰ってきて、
うん、
で、次何しよっかなっていうところで、親が写真スタジオしてるんですけど、その知り合いの方、
はい。
が、愛知にいて、
うん、
僕関西なんですけど、でその方たちと話すっていう機会があって、でその時ぐらいに何か映像やらないかみたいな話になって、で結婚式の映像とか見てたんですけど、
ええ、
でうわやばいなと思って、
は
あ、そこら辺から映像にはまりだして、そこまでは一切映像興味なかったんですけど、もともとフィルムで写真撮ったり写真が好きだったんですけど、
はい、
でそこで映像にハマって、めちゃくちゃ映像見まくったりしてて、で、撮ったりしてって感じですね。
最初に仕事で使ったカメラっていうのは、
キャノン 5D
Mark II です。Mark II。
はい。
で、
はい、その親の写真スタジオで撮影中の風景を撮ったりっていうのを一曲にまとめるみたいな。
ああ、
そんな感じの。
ね、はい。
それで商品化してきました、それを。
仕事がないときは、その、海外に旅行行ったりとかしたわけですか？
ああ、そうですね。
それで。はい、ああ、なるほどね。そうか、そうか、そうか。なるほど。それで、なんだっけ、GH4 に、
はい。
切り替えてるじゃないですか。
はい、いや、なんか、5D Mark III と、
はい。
GH4 の2つ使いみたいな感じですね。
は
い、
Mark III も持ってた。
Mark III は、家のやつです。家
っていうか、そうか、会社
の。お店のやつです。
なるほど。
だから基本僕が買ったのは GH ですね。
GH4。
はい。
うん。 なんか違いってありました？その画質って意味でね。使い勝手は随分違うから、まあいいとして。
うん。結婚式で撮影されてる方で、
はい。
すごいいいなって思った撮り方があって、それは GH4 をマーリンっていう、スタビライザーに乗せて、
はいはいはい、懐かしい。
で、めっちゃスローにするんですけど、
はい。
なんかそれが GH4 はスローができたんで、
うん。
使ってた。
ってことは、フル HD の 60fps とかができた？
フル HD の60以上ですね。
あ、本当ですか？
120fps かな。
できたんだ、当時から。
でも画質がめっちゃ荒かったんですよ。なんかもやってして。
うんうんうん。まあ、ビットレートがそのままとかだとね、画質はどうしても劣化しちゃうから。
うん。
なるほどね。うんうんうん。それを対応してたわけですか？
だからそれをこう、なんていうんですか、一曲、例えば曲の盛り上がりのとことかに使うみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
すごい広角で。
スローで。
はい。
広角で使うの？
30、フル、35ミリ換算で、24ミリとかのレンズで、
はい。
すごい、こう動く、広角になればなるほど、こう、前後の動きとかがすごいわかるんで。
うんうんうん。なるほどね。
ドラマチックな感じですね。
ほう。そのために周り持ち歩いてたんですか？持ち歩いてたっていうよりは、まあ会場に持ち込んで？大変でしょ？
いや、だって周りむっちゃちっちゃいですよ。
あれ？マーリンって、棒状のやつ
あれ
じゃない？
は、なんて、ステディカム。
ステディカム。
はい。
あ、そっかそっか。じゃあ、この手にハンドルみたいなグリップ握って、
で、なん
そ
か
れ、
こう、ごめんって、
そ
ブー
う、
メラン
湾
みたい
曲したようなやつ。
な。はい。
あ、あれか。はいはい。あ、なるほど。あれ結構ね、使うのなか
む
なか
ずいっ
難
す
しいです
ね。
ね。
はい。
最初の頃。
はい。
自分がこう、体を視点を動かしたら、カメラ全く追従しないで、そのままみ
うん。
たいなのとかね。
結局多分、普通にマスターはしてないと思います、僕。なんかなんとなく、みたいな。
ええええ。それで GH4 を使い出してから、そこはまあ結局トータルで何年ぐらいですか？例えば1年目で GH2 なり3なり使って、何年目から GH4 も投入して、
覚えて
で、
ないで
ト
す
ータ
ね。
ルで、まあ大体です、大体で。
大体
え
トータル？GH4？
え。初めのカメラ5D Mark II を使
はい。
い出してから、本業っていうか今映像制作をやり出して、そこから、何年目に GH4 を使い出してと。
2、3年目ですかね。
2、3年
2
目。
年目ぐらいですか
うんうんうん。
ね。はい。
まあ、明日さんのことだから、きっとその GH4 買ったのも、きっと何か惹かれるものがあったんでしょう。これや！
いやいや、完璧にその人が使ってたからってことですよ。その撮り方、スローで、マーリンで撮ってる人がいて、で、それがいいなっていうことで。
YouTube とかで
いや、
知った？
愛知のスタジオさんと一緒に、その事務所に訪問したりとか、
はいはい
まあ、親も一緒やったんですけど、
はい。ええ、え？
なんか、すごいってことで、
う
その方の東京の事務所があって、
ん。うん。
そこに訪問したり。
なるほどね。
はい。
そこで紹介されたというか、その方が使ってたから。
そうですね。
なるほど
で、
ね。
ちっちゃいクレーンとかあるじゃないですか。
はいはいはい。
それとかも導入したりとか。
へえ。
とにかくもう、機材がすごい熱いって感じでしたね。
熱い。
あとレールとか。
あ、そんなの
ス
も
ライダ
大きな会社ですね。大変
ー。
そうで
い
す
や、
ね。
安いですよ。スライダーとか多分、2万とか。
安いな。
1、2万。
ス
何やっ
ライ
たっ
ダ
け？ケスラーかなんか。
ー。スライダーって雲台乗せて、まあ、
はい。
カメラ乗っけて、
そうです。
スーッとあれ？ああ、今一瞬あれかと思った。鉄道のレールみたいなやつをちょっと想像しちゃった。なるほど、なるほど。そっかそっか。じゃあ、社員さん5人、10人ぐらいの規模のようなプロダクションさんとか。
その映像撮られ
ええ、
てる
そう
人。
そうそうそ
それぐらいなんですかね。
う。
10人ぐ
うん。
らいなんですかね。
でもそれでも立派なもんっすよね。
うん。
そっか、GH4 で。そうだね。当時から GH4 がすごく熱かったんで、GH3 の頃からも、2か、2の頃からもう半端なく熱かったんですよね。ハックして、カスタムするっていう。マジックランタンは、あれはキャノンなのかな？
僕、入れてましたよ。キャノン 5D マーク2か3。
2か3に
ママ
ジッ
ジッ
クク ラン
ラン
タン。
タンでしたっけ？
あんなやばいものを業務で使えるやつに入れちゃいます？
僕はあれ使ってましたね。ピーキングでしたっけ？
はいはいはい。
とかできたん
でき
で。
たね。
はい。
いやいや、
あれ
確か
めっ
に。
ちゃ使ってましたね。
ピーキングは、あれは何のピーキングなんですか？露出なんですか？それともピントなんですか？
ピントです。
ピント？
はい。あと、
あ
ゼブラもありますよ。
あ。あ、そっか、ゼブラか。
はい。
はいはい。なるほどね。ああ、あ
言って
るん
まし
だ。
たね。あと、それと、なんかカラープロファイリングでしたっけ？
カラープロファイル、はい。
かな？キャノンの、その 5D の中に入ってる、
はい、
選べる、パラ、キャラ、カラープロファイルかな、
うん、
あれもこうインストールして、
え、
他社のやつというか、誰かが作ったやつ。
ああ。
そうした方がちょっと綺麗でしたね。
ああ、なるほど。そんなのができるんだ。うん、
はい。
僕はJH じゃねえや。5D Mark III のあの、マジックランタンを使ったカスタムで一番印象に残ったのって、あれなんですよ。ローで撮影する機能なんですよね。
ああ、音声なかったですね。確か。
音声なしで。なしでした。ないや、僕ちょっと利用したことないから分かんないです。
確か音声が入らないかな。
ただ撮影のサンプル動画はね、H264 の、まあ、ノーマルのやつと、そう、ローのやつって比べたら、もう、桁違いに、画質が違ってて、
はい、
もう、なんていうかな、正直、キャノンが嫌いになっちゃいましたよね。だって、
ああ、抑えてるって
こと？抑えてる。
あ、
もっと言うと、写真の画質を単純に、フル HD のサイズにリサイズしたとしても、
はい、
出来上がる同じシチュエーション、構成の ものって、全く写真の方が、シャープネスというかなんか情報量が詰まってるんですよ。
うん、
だ意図的にね、もうどう見ても意図的にその動画のデータを間引いてるとしか思えないようなやり方してるから。
うん、そういうのハックはできないんですか、大宮さん。
できるわけないよね。それも海外の一部の、ごくごく一部のジーニアさんたちがやるようなやつじゃないですか。あ、
でももし不満があるならハックしてみたらやばいですよね。
ね。
みんなに感謝されそう。
うん。なんかこう、なんか僕が知ってるとある著名人の方が言ってたのは、
はい、
映像制作、その海外でやってる人ってのもみんな自分たちのカメラをカスタムして使ってる。
うん、
それこそもうバラしてるみたいな勢いで。自分でそのリグを作ったりもするし、その必要だと思ったものを自分たちでも DIY して、どんどんどんどんこう、自分たちだけのスタイルを確立していくみたいなこと言われてて、かっこいい、かっこいいけど、リスクを考えるとなかなか初めの一歩が踏み出せないなとか、
まあ好きなんじゃないですか、その人たち。まあ、
多分ね、もうだからその行為自体が大好きでしょうがないでしょうね。うん、だそれは素晴らしいと思うんで、
うん、
見習わなきゃいけないなと思うんですよ。
僕は本当になんか昔からそういう裏技みたいなの使うの好きなんですよね。なんか、誰かがやハックしてるのをパクるみたいな。
まあ、それ
結構、やってきましたよ、なんか。そういう感じの。パクロンが好きなんでしょうね。なんか。
それ今言っていいことなんですけど、危なくないですか？いや、万引きとかじゃないですよ
ね。いやいや、違います、違います。その、技術を。
技術
を。技術というか。
なるほどね。はい、まあ、真似るのはそういったのってすごく、なんだよ、技術の向上に役に立ちますからね。
うん、
最初はみんなも真似から入るんですよ。
そう。感動しますから、お、なんか、すげえってなって。
ね、
うん、やりたいみたいな。
確かに、そうなんで、そういう強い、なんかこう、ショックというか、そういう機会があって、うん、その、常にそのね、気持ちみたいなの、こう、維持できれば。
ああ、もう、僕多分維持してたの、ビメオをむっちゃ見てたから、なんかもう、街歩いてても、自分の目を固めつぶって、なんか、固めつぶった方がカメラっぽくなるじゃないですか、なんか、こう動き方が。それでこう動いたりしましたね。
ちょっと痛い人ですね。
そこまで痛い風には多分動いてないですけど。
ええ。
でもなんか。
うん、そっか。まあ確かに僕も、やっぱり写真の構図とか決めるようなポーズは撮りますよね。こういう風にもう、
両手を使ってね。
よくあるやつ。
こう
やって。
で、それで、ね。あれあんまり理解できないんですけど。
本当に？
はい。
あれ僕50ミリのレンズ、単焦点使った時に、すごいあれで練習して、そのカメラを利用していない、普段歩いてる時とかに、だいたい当たってるかどうかみたいな、こう、チェックとかしたりとか。で、カメラ持ってるときは、手で、こう、だいたい予想したやつを、実際カメラ構えて確認するっていうのをやったりとかしてね。すごい勉強になるっていうか、身につく感じでして、よかったです、すごい。うん。そうそうそう。なんか最初は単焦点がいいなとかってね、思ったり。そう。
なんか、そうですよね。
なんかね、こう、さっき微妙だ、ちょっとっていう、微妙がどうこうって話をされたけど、はい、最近一緒に動画を、ある動画を見たでしょ。
はい。
トゥモローランド。
ああ、はい。
トゥモローランドっていう、何の会社なのか、結局、これがね、
はい。ちょっと電話が鳴っちゃった。はい。大丈夫です。
トゥモローランドっていうのは、その会社はどういった会社なのかって僕ちょっと調べる時間なかったんだけど、はい、その、多分、ヨーロッパかアメリカかの会社ですよね、あれね。
うんうんうん。
で、イベントのライブ、
うん、
EDM 関係なんですか、あれは。多分そうですよね。
はいはい。
EDM っていう一カテゴリーの曲のライブをガンガンやってるような会社さんで、うん、そこの PV なのかな？
うん。
二人でこう、何のきっかけか忘れたけど見たら、まあ、あまりにも出来がすごすぎて、ちょっと腰を抜かしそうになっちゃったわけですよ、僕なんか。尺自体は26分ってすごく長いんだけど、前編通してえらい超ハイクオリティっていうね、もうこんなの日本で絶対見れないなっていう、あれを見てね、こう、悔しいなとか、羨ましいな、作りたいなっていうちょっと思ったんですよ。
でも、あれって本当に映像って多分大切なんでしょうね。なんか僕一回見てたんですけど、同じようなやつを。トゥモローランド、昔に。でもなんかその映像がすごいとか、なんか、その、カラコレがすごいとか、全然感じなかったんですよ。でも、純粋に、うわ、かっこいいなって思ったんですけど、それって多分映像がしょぼかったら、効果だいぶ薄くなりま
だ
す
い
よ
ぶ薄くなりますよ
ね。
ね。あれ、それぐらいの力ありますよ。これを、トゥモローランドで YouTube でもしこれ聞いてくださってる方が気になったらね、トゥモローランドっていうのをアルファベットで入力してもらって、で、そこにチャンネルがすぐに、チャンネル登録者数が600万超えてるような超でっかいチャンネルがあるんで、そっちの方のトップページからですね、下から3段目、あ、じゃあ上から3段目か4段目ぐらいにある、タイトル何でしたっけ？
トゥモローランド、ベルギー、2017。は
あ、そうだ。
い。
それで、
ベルギー。
PV 的なやつもなんか書いてるようなやつがあって、それの尺が26分のやつが1個だけあるんですよ。他のやつは50分とか長いやつなんで、その26分ぐらいのやつを見ていただければ、わかります。というか、ポッドキャストを配信しているサーバーが、まあ僕の局地の方のサイトなんで、そっちに一緒に記事として上げちゃいます。そのポッドキャストを貼り付けるのと一緒にね。なんで、気になった方はぜひ局地のサイトをね、ご覧いただければ、見ていただけるんで。まあ、超ド級すぎてね、本当にも
まあでも、そうですね。
う。
外国の方の多分目が超えてそうですよね。動画とか。
そうなんです
なん
よ
か、センス
ね。
というか、感覚が。
なんかこう、フロンティア精神に溢れてるって感じがします。本当に。自分たちで何か作っちゃうっていう精神もそうだし、ないなら作っちゃえばいいじゃない、みたいな。ああいったのはね、特に日本人だと、まあ、社会人だってね、変に忙しすぎて、っていう言い訳なんだけど、そうなっちゃうとね、余計腰が重くなっちゃってね。てか、それをね、なんとかね、やるためのモチベーションをね、得たいんですよ。
なるほど。だって昨日僕がおめさんに提案したのは、
なんですか？
じゃあこのトゥモローランドを超えるイベントをおめさんが作るっていう、でっかい旗を立てましょうっていう。
ああ、言われてましたね。
はい。
超えるかどうかっていうのは言われたかどうか覚えてない
おめ
け
さんや
ど。
りたいって言ってたから、
え
じゃあ、
え。
いいんじゃないですか。
ほんとね、もうどういう映像かってちょっと話しましょう。
どういう
青
映
空
像？
ですよ。もう青空が超、僕の中でもうすっごいもう、印象にこう残ってるんですけ
で
ど。
も僕からしたら全然わかんないですね。その違い、良さ、そこまで良かったんやっていうのは。
アシタさんはね、世界中回ってね、ああいう島々を行ってるからですよ。まあ僕も地元沖縄だったら、ああいう空、あれを作れるだけの空確実に撮れるんですよ。
その空自体がいいってことですか？
そう。空自体がもうすでにカラコレ、全部カラコレされてて、
その色、動画がいいってことですか？それか、空自体が実際、
もうガッと入ってくる、
壮
なんか
大。
ビビッドな色っていうか、僕にとってはね、すごい原風景に近い感じなんですよ。空の色って。こっちの空の色、関東の空の色って、よくて薄い青、よほど、なんていうの、条件揃わないと濃い青の空って出ないじゃないですか。
なるほど。
でも、うちの地元の方って、その沖縄ってすごい未だにまだ空は綺麗なんで、割とこう真っ青な空ってまだ見れるんですよ。で、たまにっていうか、若干緑がかったり色合いになったりとかもね、したりして、いろいろ表情があるんだけど、ああいったのを見てるとね、なんかここの空っていうか、なんかこう、あんま見上げる気しないっていうか、見ても何も楽しくも何ともないんですよ。だからこそ逆にその自分の原風景に近い映像っていうか何かをそう見ると、なんかすごいこう、起こされるもんがあってよ。なんかこう、すごい気になるんです。だからあの映像を見てるとね、その空って、本当に自分が思い描いているような理想の空とか、 あとはその、コントラストとか、まあその、空と地上のコントラストの、それももちろんカラコロされてるんだけど、とか、その、人とかそういったものの、色がこう、全部がこん、あの、目に入ってくる感じ。すげえっていう。イビサでしたっけ、あそこの会場。
いやいや、
違いましたっ
ベ
け。
ルギーなんで。
あ、そっか、ベルギーか。ベルギーってヨーロッパのどこら辺にあるんですか？
多分、フランスの上とか。
フランスの上ってことじゃあ海沿いですか？あ、ね、うち。
フランスの上があれかな。
フ
ちょっと
ラ
わ
ン
かん
スっ
ない。
ていうともうすぐに海に面してるイメージありますけどね。
確かに。
イギリス
フ
とつ
ラン
ながっ
ス
て。
の右上ですかね。
あ、じゃあもしかしたら海には面してないかもしれない。
いや、面してると思います。
面してる。
多分。
あの映像を見てるとなんか海に近そうな、なんか雰囲気だなぐらいしか思ってなかったんだけど、あれで海とかつったらもう、僕も正直もう泣いちゃってましたね、きっと。本当に。で、まあ、もちろん演出とかね、映像撮影技術とかももうとんでもなくて、多分レッドとかそういった、まあ、あとアレクサとかそういったのを使ってるんだろうな、みたいな、ゴージャスな映像をたくさんのカメラマンさんが撮ってきたものを編集の、誰かが一人がやったのか知らんけど、編集して、カラコロまで含めて全部フィニッシュしてるっていうね。もうすごいとしか言いようがありません。あんなもう日本で作ったらもう映画になっちゃいますね。あれ、日本の映画のクオリティよりも多分上だと思うんですよ。
どういう意味で上なんですか？その、
技術的に、センス
技
的に
術、
も。
センス。
あれは多分、なんていうかな、自分のプロジェクトで好き勝手何回か試して、トライアンドエラーやってたら、できることもあるかもしれない。天候とかもね、たまにマッチしていこうとか。あ、でも、あれは、あの空というか、あの天気は、そもそも日本では、ドッピーカンの日でもあれは出せないので、よほどの、いい場所に行かなきゃ。北海道とか、沖縄とか。まず、都心部が、人が集まる都心部では、あれは絶対無理ですね。薄い霧がかった空が、こう、あるようなところでできないんで、もう、そこだけでもなんかね、こう、羨ましいなっていうか、こう、そういった気持ちがね、すごい引き出されてね。もう、のっけん始まって1分経たないうちぐらいでも僕はもう心わしづかみでしたね。そんな感じ。カラーってのは大事ってことですよ。それぐらい。で、そのカラーっていうのを引き出すためには、その、デジタル一眼レフとか撮ってる、まあ、H264 で圧縮されてる、その、モブとか、あとは MP4 ファイルとか、ああいったやつだと、どうしても、その階調とか色のその情報ってなくなっちゃうので、加工はできない。加工したらすぐにもう、マッハバンドって言って、その、階調の段が見えるようになっちゃったりとかね。して、正直、すごいストレスフルなわけですよ。
まあ、それを大峰さんが今度映像で表現するってことですよね。こんだけすごいんやぞっていう。こんだけセンスあるぞっていうの。
それは日本中っていうか結構こう場所い、い、先々で撮ったらできるかもしれないけど、そんな今余裕ないじゃないですか。金銭的にも。いろい
え、
ろ。
でもカメラあったらいけるじゃないですか。
そんな簡単に言っても超、そんな超長距離移動なんてやってたら宿泊費だってかかるわ、なんだ
い
わで。
やいや、例えば東京とか。
都内か。都内、空入れるようなアングルでね、ほとんど撮れないですよね。あ、もちろんそのカメラマンみたいに、その、撮影する、シチュエーションっていうのを決めたら、そこに何日も張り込んで、要はベストなコンディションになるのを待つっていうのは、ありだと思うんですよ。
結構でも旅行者が撮ってる映像とかあるじゃないですか。日本を撮ってる。あれとか結構多分いい感じですよね。
僕が言ってるのはそういうレベルじゃない。
あ、そういうレベルじゃない。そこをやっぱりレベルを見せてほしいですね。どんなレベルなのかっていう。
いや、僕なんかね、そもそも一眼レフのH264 の映像嫌いっていうか好きじゃないんですよ。だって単調じゃないですか。初心者が喜ぶようなコントラストパッキリで。光の部分はすごいハイで、シャドウはもう潰れてるようなね。ああいったのってなんか初心者が撮ってる写真って撮らされてる感じがしてつまんないんで、僕どうしてもいじりたいんですよ。でもあれってもう完全に黒は潰れちゃってるから、もうそこからもう、ディティールなんて復活しないし、 もちろん白、まあ、ハイの方はほとんど情報飛んじゃってるから、そこももちろんデータなんて出てこない。だからそもそも僕、映像が綺麗かどうこうっていうよりも、撮らされてること自体は嫌いなんですよ、カメラに。だから、綺麗かどうかっていうよりも、その人の意思っていうのが出てるっていうのは、グレーディングっていうのは、まあ、そういうものだと僕思ってるんで、その人の人のなんか思ってる色を出す。ために、その、いいカメラ、いいカメラっていうか、まあ、いいカメラと、その、いい、収録形式。例えば、まあ、プロレスで撮るとか、はい、まあ、僕なりには MAX で言えば、ローで撮るとか、DNG で撮るとかね。それやった上で、それをいじりまくって、結果はもうあまり気にはしなくていいと思うんですよ。その、それはセンスによるからね。人によって。だからそれはいいとしても、でもやっぱり、いじるぞっていう考えがないと、はい、撮っておしまいねっていうのは僕が好きじゃないと。
ああ、まあ個人的にってことですね。
まあそうそうそう。だと、だったらもう誰が撮ってもほとんど一緒なんですよ。露出気にしてね。まあ、あとはまあシャッター速度、シャッタースピードもそうかもしれないけど、まあ、それはまあいいや。それは置いとこう。
まあ映像制作。
うん。
なるほど。僕はどっちかというと内容の方が気になるんで、なんか、そのカラコレとかあんまりそこまで気にしたことなかったですね。
そうですね。まあ、僕ももちろん内容は気にしてますよ。内容気にしてるけど、それ以上に、やっぱ、それ以上に、またいろんなところでこう気にしてるところがあったりして、その中の大部分が色とか、かなと。まあ人それぞれってことで、いや、今日はね、いろいろこう楽しい話は聞けましたけど、そろそろお時間なんで。
早いですね。
これ前の番組とかだとね、本当に好きなだけ話せたんだけど、
なるほど。
今のやつはもうサーバーの関係で、尺が長くなるとアップできないんですよ。だから、ちょっと短めにするようにして、音質もちょっと控えめにしてるんで、これはオープニングでちょっと曲流したんですよ。はい、EDM の曲。あれもね、ちょっと音質残念なことになっちゃうかもしれないから、ちょっと心苦しいんですけど、まあ、今後ちょっとね、こういう風にちょっとなるべく短くコンパクトに話まとめていけるようにね、情報を詰め込むようにしていくんでね、ちょっとこれ聞いてくださってる方はぜひご期待くださいと言いたいんだけど、あと最後。番組からの告知なんですが、番組というかこの局地というか僕が YouTube 運営してて、YMR チャンネルっていうチャンネルを運営してるんですよ。そこで今、ちょっとそこと連動して、キャンプファイヤーさんの方でですね、クラウドファンディングやってるんです。どういった内容かっていうと、カメラのランキング動画の話なんですけど、それを自分自身で、実際にカメラを購入して、それを比較して、比較動画を作って、で、最終的にランキング動画まで作って、で、それが終わったら、視聴者の方に、その、全部プレゼントしちゃうっていう。比較だから、1台じゃなくて2台、2台じゃなくて3台、3台じゃなくて4、5、6、7、8、9、10、11、みたいな、たくさんあるんだけど、それを全部揃えるためには、総額およそ500万が必要だっていうことが分かったんで、ちょっと1ヶ月3週間ぐらい前かな、キャンプファイヤーさんの方でちょっとそのクラウドファンディングを始めたんです。で、今の段階で、配信日である、10月4日の、現時点でですね、未だ0円なんで、これはちょっとぜひ、
残り
6、58、7ぐらい。
日
ですね。そうです。まあ、およそ2ヶ月ぐらいあるんで、まだまだ時間はあるんですけど、ちょっともし、ちょっと援助してもいいよ、助けてやってもいいよ、なんていう方がいらっしゃいましたら、こちらも合わせて本当に見てほしい。
なんかこれについてもちょっと言いたいですけど、まあ、時間がないですね。
まあまあ、時間は別に厳密に30分だけじゃないんで、30分ちょい超えたぐらいまで大丈夫だけど、念のため。ね。なんすか？
いや、もうどんどん、大峰さんを出していったらいいじゃないですか。YouTube とかで。
ああ、そういう意味で。
もっと、配信とか増やすとか。
もう僕自身もね、正直自分が本当にやりたいことを実現するためには、やっぱり自分自身が出た方がいいなと思ってます。だからそれは、ファンを作ってどうこうっていうふうにしないと、本当にやりたいこと、いくつもあるんだけど、実現するためにあまりにも道が険しすぎるのと、
なりますよ。
あ、本当ですか。あと、それによって、結局その、出ることによって自分自身が成長できると思ってるんでね。いろいろこう、取られ慣れるっていうの。とか、それによってほら、自分の悪い癖とかってわかるじゃないですか。だからそれで自分を直す。
すごいですね。
そしたら、もっともっと 面白いことできるなと思ってるんで、自分自身をわざと焚き付ける意味でもね、自分自身を出してちょっとやっていこうかなと思ってます。
すごい。
もう本当にもしご支援いただけるんだったら、本当に日本では見たことないような YouTube のその企画、デジカメの企画動画をお見せすると、この場で僕は誓いますよ、誓いますよって約束しますよ。
どんな感じですか、見たことないっていうのは。何が違うの。
まあそれ話したら時間がないんで、
はい、そこがちょっと気になりますよね。
はい、いやまあいろいろね、ちょっと最後モヤモヤとしたものが残っちゃいましたけど、はい、
そ詳しくどっかで喋るんですか。
はい、いつか、はい、そうだ、最後、はい、忘れてました、はい、この番組のタイトル、
お、
あ、そう、秘密基地始めましたっていう番組なんですよ。
へ、
はい、はい、これでもうスカッとしたでしょ、すっきりしたでしょ。
え、
これ今までどんな番組か知らないで話してるじゃないですか。
はいはい
はい、あ、秘密基地始めました。
あ、全然スキットはしてないですけどね。
そういうわけでお届けしましたのは大峰と。
と、なんて言うんですかね。明日です。
です。はい。そういうわけで、また、
はい、明日でしたか。
来週お会いしましょう。さよなら。はい、
さよなら。